エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
そろそろ桜が咲くと言われたのに延期が続いている昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
まあ、今となっては当たり前なんですけど、
はい。
いろんなホームページとか、ね、見ると、FAQ っていうのは当たり前にあるじゃないですか、今。
フリークエントリーアスクドクエスチョンズ。
うん。よくある質問みたいな。
はい。
だから昔はあれがあった時、ああ、確かになーとか思ったんですよ、最初に見た時とかね。
ほう。
便利だなーみたいに思ったんですけど。
なるほど。
いや、そんなによく聞かれるならもう書いとけよと思いますよね、その、ホームページの中に。
だから書いてるんじゃないの？
いや、説明の中に含めるべきだろうと。
ああ、なるほどね。
そんなとこ読まなくっても完璧だったらいいわけじゃないですか。
なるほど、なるほど。
で、しかも何年も同じなのおかしくないみたいなね。
ああ、改善しないのか、そのホームページをっていう。
そう。最近、ああ、こういうね、ことも増えてきたんだったら、一旦ここに置いておきましょうだと思ってたんですけど、
はい。
20年ぐらい FAQ なんだ、みたいな。
あ結局みんな書いてあること読まないってことですよね。
あだから、そこまで、こう、うまく作るよりも、もう一問一答で並べた方がいいだろうと。うん、
結局その方がクレームは少なかったりするんでしょうね。
でもあれも難しいよね。その通りに聞く、自分の聞きたいことをその通りに聞いてるわけじゃないじゃない。
はい、はい。
まあ似てるかなみたいなやつはあるけど。だから、逆に行間を読めってことかみたいなさ。
ああ。
たまにある。
こっちのケースではこうなってるんだから、俺のケースもそうなんじゃないかと思えってことかっていう。
そう、そうそうそう。なぜお前ジェネラルに聞きすぎだよこれみたいなやつあるんですか、ね、そもそもあれさ、会社側が作ってるわけだからね。本当にそういう質問が多いわけではないかもしれないわけだもんね。
ああ、まあね。
要は、なんか、この薬、この、例えばこれは効くんでしょうかとか、私はこういう時にも効くんでしょうかみたいのって、聞かれたことはないけど、こう商品の宣伝としてちょうどいいから、みたいなやつもあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
妙にポジティブアンサーばっかのやつあるじゃないですか、FAQ。お任せください、みたいな。なんかさ。これはお前質問も含めてお前考えてるだろうみたいな。
まあまあ、それも宣伝の一つだよねっていう。
そうそうそう。なんかスタイルがね、どうも私はね、馴染まないんですよね。全部書いといてくれればいいのにって思うけど。
ああ。
まあ、人によるからね。どっちの方が理解しやすいかだと思うんですけど。
まあ、隅から隅まで読む人だったらいいんですけど、大抵の人は流し読みするし、なんだったら FAQ も読まないでクレーム入れるわけですよ。
ああ、もう、そうなるとね。
あれは高さ30センチの防波堤みたいなもので、あったらいいなみたいなもんなんですよ。
ああ、そこを読んで、まずは読んでくださいと。ここにあなたの疑問が載ってるんじゃないですかと。
だなんかあった時に、いや、ここに書いてありますよねと。
ああ、そういうこと。
そういうふうに言うためのものでもあるんじゃない？
そうか。じゃあもうあれだね。よくあるかどうかは知らんが、すべての質問書きますの方がいいよね。
ああ。そう。そうすると今度は俺の聞きたいことがどこにあるのか見つけられないじゃないかっていう。
そうか。誰のためのものか分からなくなってくるね、そうするとね。
そうだ、結局さ、万人の疑問に答えることはできないわけですよ。
そうだね。
うん。だってさ、商品のこと聞いてくるかと思ったら、パッケージの色の配色について聞いてくるやつとかいたりしても、おかしくないじゃないですか。
それはよくある質問にはないはずだけれども、聞いてくるやついるわけだね。
それまで答えてもいられないしねっていう。それよりも私が気になるのは、FAQ に適切な読み方がないことですよ。
お
ぉ。FAAQ でしょ？
うん。
よくある質問でしょ？大して文字数変わんないわけですよ。
は
い、
そうかけと。
Q&A とかでいいんじゃないのかと。だいたい FAQ って書かれると、まず心の中でファックって読んでるよねっていう。口にするときはファークって言うけどさっていう。
まあ。だから最初はある意味さ、結構ラディカルなものだったわけじゃない。
ああ、FAQ って書くこと自体がね。
そうそうそうそうそうそう。だから昔はすごいと思ったけども、それがあまりにこう普通の伝達手段になってくると、もっとそう見直した方がいい。名前とかも見直した方がいいし。
そうだよね。
なんだろうね。ちょっとだから、だってもうさ、いや、本当によく聞かれるんだったらさ、
はい、
結構変なことも聞かれてるはずだけど、そこは削除されてるでしょみたいな。
ああ、コールセンターのお姉さんのパンツは何色ですかみたいな。
そうそうそう。回答できませんとか、そう書けば、ああ、ここは聞いてもダメなんだってわかるじゃないかと。
そう、ね。
書くべきですと。
それをね、いちいち全デスクに入力しておくっていうのも、あおらしい話だからね。うん。
まあ、だから今話題の小林製薬も、おそらく FAQ には、どうしてそんな名前なんですか、うん、とかはあるはずだよね。
ああ、あんたとお薬作ってないけどなんで製薬なんですかっていう。
とか。
うん。そうだよね。
あとなんか、名前に走りすぎじゃないですかとかね。
ああ、ネーミングセンスはどうなんですかっていう。
インパクトを求めすぎじゃないですかとかも。絶対ね、フリークエントリーに聞かれてるはずなんですけど。
そうだよね。個別の商品には FAQ はあるけども、会社にはないからね。株主総会でよくある質問みたいなのないじゃないですか。
そうだね。とか、まあ、結構だから、なんていうの？本当によくあるわけじゃないと。だって、いや本当に、結構そんな、いや、こんなクソ真面目な質問するやついねえよみたいなのが FAQ に載ってたりするじゃないですか、ね。
はいはい。
オタクの会社の理念はみたいな。いや、これ絶対よく聞かれてないけど言いたいだけでしょみたいな。FAQ に載ってやると。すごいムカつくわけですよ。
ああ。ていうか、それを FAQ にしてる会社は信用しなくていいですよ、別に。
そうそうそう、うん。なんかさ、自分たちのさ、そう、何かを語りたがるみたいな会社に多いよね。
そう、それはだから、それは企業情報に載せてくれればいいわけであって、FAQ ではないですからね。
あ、そうそうそう、そう。いや、だから、いや、よく聞かれるんですよ、っていう体を、作るのがムカつくわけです。
だとすると、社名が何にも体を表してないとかそういうことですよね。
まあね、何やってるかよくわからないみたいな会社に多いんだろうね。
そう、なんとか企画みたいなさ。
まあ、だから逆って FAQ を見れば、確かにその会社の、なんか、スタンスだったり、ね、はい、雰囲気だったり分かりますよね、確かに、ね。
小林製薬だってね、だって元々、なんか、タムシチンキとかを作ってた会社らしいから、口に入れるような薬を作ってる会社じゃないわけですよね。
うちは塗り薬専門ですよ、と。
ああ、そう、ね、アンメルツがあるからね。あの、まあ、小林製薬で忘れちゃいけないのは、ブルーレットですからね。
ああ、置くだけ。
置くだけの会社ですから、そういう会社だったことを忘れちゃいけないですよね。
じゃあやっぱ FAQ に書くべきだったね、それはね。
あ、そうですよね。当社はアンメルツやサワデーを作っている会社でありっていう。うん。
そう。
せいぜいポリデントなのであまり信用しないでいただきたいみたいな。
まあどちらかというと、まあ生活雑貨とは言わないけれども、そっちですよね、と。
まあそうですよね。暮らしを豊かにはしてくれるかもしれないねっていう。
どうもイメージがね、そのなんか。
そうですよね。
何かを治す薬をっていうイメージが、ね、ついちゃうからね、製薬って書くとね。
それが良くないですよね。
そうじゃないし。
うん。だからそれはさ、ちゃんと国の方で規制をしていただきたいですよね。会社の名前使っていい単語ってのはさ。
ああ、そうか。
実態がないじゃないですか。
確かに。
それを FAQ に書けってことですよ。
という質問が多いから。
なんで憲法には FAQ がないんだっていう。うん。
なるほどね。うん。そうか。いや、なんか FAQ って確かにいろんなとこで、いや、確か今ちょっとあったのは、例えば政治家とかのさ、はい、ああいうなんか選挙なんとかもやっぱり FAQ とかあるじゃないですか。
ああ、そうですよね。公約集とか。
そうそうそうそう。うん、本当によく聞かれることを書けよと言いたいんだけど。
ああ、そうね。世襲は悪いと思わないんですか、
う
ん、みたいな。
そうとかね。到底公約が全部できるとは思えないんだが、どれぐらい本当はできると思っているんだ。
正味のところを聞かせてほしいっていう。
そうそうそうそう。とか。がいっぱい聞かれてるはずなのに。
本当はね、街頭での演説がうるさいってよく言いませんかっていう。
そう。よく言われています。まあやっぱちょっとその辺がね、そう、なんかいろんなところで、まあある意味当たり前になってるからこそ、ちょっとこう、ちょっと目障りだったりすることも、あるなと思うんですよね。
逆にそれを本当に書いてきたら、若干は信用してもいいですよね。
言いづらいことをね、そうそうそう、聞かれて困ったことみたいなのが書かれていると。
確かに、苦情をいただくことはあるけども、それでも私は街の方々に、私の信念を伝えることが重要だと考えていますので、ご容赦いただきたいと。
う
ん、
そう。
ああ、じゃあやめないんだ。じゃあ入れないねっていう。うん、私は街の静けさの方が重要なんでっていう人の助けにもなるわけですよね。
わかりました。音量を少し下げます、みたいな、
ね。ああ。ビラを配るようにしてます、みたいなね。
とか。まあ、あとはね、ほんと公約の達成率も、まあ、まあ、いいとこ3割ですが、と。
まあ、これは私が地方議員なので、あまり多くを求めないでいただきたい。
そうそうそう。いい方じゃないですか、と。4割バッターってのはそうそういないんだから、と。
ああ、確かに野球に例えるとそうですけどね。
3割あればいい方でしょ、と。
大谷が何割だと思ってるんだっていう。
あ、そうそうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月18日、調べ、寺で覚醒剤を使用した男。タイのチョンブリー県パンプン地域に暮らしていた49歳のエクという男は2月の27日、地元の寺院で友人で僧侶のベストさんと共に覚醒剤を使用しました。しかし気分が高ぶり興奮したエクは次第にベストさんを攻撃するようになりました。暴力的になったためベストさんは助けを求めて逃げ、警察に通報。その間エクは寺院内に建てられている銅像を次々に破壊すると本堂に立てこもったということです。警察が到着すると、彼らが入って来られないように本堂の窓と扉すべてに施錠をしたエク。警察は彼が銃器を所持していることを疑い、しばらく本堂の外で様子を伺いました。その後、警察は降参するようエクに対し冷静に説得。しかし、本堂内からは何の反応も返ってきませんでした。そこで警察がドアを破壊して本堂内に押し入ると、床には血だまりができていて、その中心で倒れているエクを発見したということです。警察が意識を確認したところ、エクの体にはブッダの仏像の頭が突き刺さっていて、警察から逃げようとしたエクが本堂内に建てられている大きな仏像によじ登っていたところ、滑り落ち、その衝撃で壊れた仏像が刺さったのではないかと考えられているということです。またエクは事故の数日前から寺院に滞在し、ベストさんと過ごしていたと言い、覚醒剤の使用が発覚したベストさんも寺院から追放されたということです。司法解剖の結果、仏像はエクの心臓と肺を貫いていて、死因は失血死だったということです。
なるほどね。
仏罰ね。
まあ、わかりやすい感じで。
まあ、直接的な行動に出たなっていう。
なんか、映画の最後のシーンとかで突き刺さるのよく見ますけど、
ね。ああぐしゃーってやつ。
まさか、本当とは。やっぱちょっとね。
ねえ、だから仏像を壊してなければこうはならなかったかもしれないとかいろいろあるじゃないですか。
なあ、確かに。自分でやり始めたからいけないんだもんね。
そうすると因果応報とかそういうのもね、頭に浮かびますよね。
これはやっぱ住職も言うでしょうね。いや、本当に。これを教えとしてね。ああ。なんか、語りそうだよ、
ね。この寺院では代々そういう説教がね。
そう。言われそうだよ、
ね。そうだね。例えばなんかさ、刺さっていた仏像が薬師如来で、みたいなさ。
ああ、なるほど。
ね。さすが薬の指と書いて薬師如来様じゃな、みたいな。うん。
そういう意味だったのか。
そうだったのか。っていうか薬師如来様はシャブ中毒は治してくれないんだ、みたいな。
そこはもう、言語道断。
仏も許さないシャブだからっていう。
そうそうそう。
ああ、そうなんだ。うん。何でも許してくれるわけじゃないですね。
まあ、ね、それいろいろステージがあるのかもしれないけど、もうここまで行っちゃった人は許してくれないんじゃない？
ああ、そういうこと？
暴れちゃうから。
そうね。ああ、もしかするとこれはもう4度目だったかもしれないしね。
そう。うん、初犯じゃないよと。3度はもう終わったね。
もうね、仏の顔は売り切れですっていう。
もうダメだねって。
アウトオブストックです。
そう。まあでも、前あったよね。やっぱタイではこう結構こう、はい、お寺で決まっちゃう人が多いみたいなありましたよね。
ありましたよね。だから多分、蔓延してるというか、ある種の、悟りに至りたいがために手を出しちゃう人みたいな人がいるんじゃないですか。
まあ紙一重ですからね。あれはね。
そう、ね。
なんか、マンダラが見えてきた、みたいなもの。
ああ、大蔵界マンダラが見える。
そう。それを、どういうルートで行くかの差ですってこともあるかもしれない、
ね。ああ、それはでもさ、どんな手段使ってもマラソンでゴールすればいいんじゃんみたいな話に近いからさ。
ちょっとね、今のタイパー世代だった。
2倍速で経典読んだりね。
この、経典の解説動画ってないのかな
読まなくても済むんだったらそれで越したことはないんだけどっていう。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月19日、ビジネスインサイダージャパン。ヒューマノイドロボット、女性に不適切な接触。
お
ー。サウジアラビア初の男性型のヒューマノイドロボットが3月上旬。AI カンファレンスで女性レポーターに不適切な接触をして波紋を呼びました。旧 Twitter X ではムハンマドと呼ばれるこのロボットを変態だと非難したり、ロボットのプログラマーを攻撃するユーザーもいました。 ムハンマドを開発した QSS は、このロボットは完全自立型で、人間による直接的な制御なしで独立して動く、とイギリスのメトロ紙に語りました。ロボットは怒りを感じたり、性的欲求を抱いたりすることはできないので、ムハンマドが意図的に女性レポーターに触ろうとした可能性は低いということです。ロボット会社エンジニアードアーツの重役も、この反応は、実際は全く人間でないものを擬人化する私たち人間の性質を反映したものだ、とビジネスインサイダーに語ったということです。だからロボットがね、レポーターのお尻に触れようとした様子が撮影されたと。
でも、なんていうの？意味のない行動ってしないわけなんでしょ？
ああ、どうなんだろうね。その人がさ、喋ってる時に無意識に手を上下したりするじゃない？
だそういうのはもしかすると、真似するんだよっていうプログラミングが最初にあるのかもしれないと。
そうそう、意味がなくてもなんとなく人間らしさを表現するための動きとしてプログラムされてるかもしれない。
ああ、あとはでも自律的に学んだりもするから、
そういう、
要は身振り手振りはこうやってやるんだって覚えた可能性もあるわけだね。
なるほど、このハゲ茶瓶はお尻を触るんだなっていう。そこ学習しないでいいんだよってところを学習した可能性はあるよね。
どうやらラテンのノリばっかり見せてしまったのかもしれない。
そうだよね。だからその、関係性まで含めて学習しないと、例えば恋人同士で腰に手をやってるところとかを学習しちゃって、誰かに構わずそれを再現しちゃうとダメですよっていう。
そうそう。そうなんです。まあ、あとでも本当にさっきのそのラテンの関係性だと、いや、まあまあ、なんかちょこちょこ肩ぐらいは触ってくるとかあると
。ああ、そうですね。
初対面でもね。
距離が近いなみたいな。
だからその文化として、相手がどこまで許容できるかまで判断できないとダメってことだね。
ああ、そうだよね。そういう細やかな人となりみたいなものをなんとなく察して、こっちの行動に反映する。
それは難しいだろうね。
そうだね。
まあ多分、機械だとすると、AI だとすると、なんか、最初に質問一覧みたいなの投げてきそうだよね。
ああ。
どこまでは OK ですかみたいな。
そうね。最初に全部聞いてくる。うん。あなた他人との距離が近い方ですかみたいな。
そうそうそうそう。
恋人を10とすると、友人は何ですかみたいな。
あ、そうそうそうそう、そう、うん。例えば、こんな時不快に感じますかとかみたいな。
ああ。
ものすごい明確に聞かれちゃう。
なんで俺が FAQ 作って開けなきゃいけないんだよっていう。
まさに。
ねえ。
いやでもそういうことを飛ばしちゃうとこういう問題が出るかもしれないね。
そういうことですよね。だから、それだけ考えても人間はかなり高度なことをやってるんだなってのがわかります
よ。いや、だってよくあるのはさ、
はい、
相手をバカにしながらバカにしてないみたいなやつとか難しい。
ああ、そう、京都みたいな。
いや、なんかただネタとしていじっているのか、本当に侮辱しているのかみたいなのって、
そうね、
非常に難しいじゃない。
確かにそうです。いいおべべですね、みたいなはさ、どっちにも取れるよって話だからね。
そう。だからそこはね、点数化とかできないもんね。関係性が10点だから OK とかさ。
ああ、そうだよね。
でもそういうことしないと本当はダメなんだろうけどね。
そう。例えばさ、会社同士の打ち合わせとかでさ、すごいフランクに明るく喋ってるけど、そこはそこ会社と会社のやりとりじゃんみたいなところがあったりするじゃないですか。
難しすぎるな。
ねえ、それはでも我々はちゃんとやっていけてるわけですよ。
だそこをどうね、
ねえ、
瞬時にっていうか、判断させるのかは難しいだろうね。
その場の空気とかもあるしね。
そうなると、昔のホットドッグプレスみたいに、3回目のデートでできるみたいな、そういうプログラミングになっちゃうわけですよ。まあ、今日はお会いするのは3回目なので触っても OK みたいな。手が伸びてくる。
ああ、握手ぐらいはしてもいいんじゃないかみたいな。
とかっていう、ちょっと短絡的なところになるかもしれないから
ね。そうだよね。
うん、難しい。
そうですよ。だって、つまり人間でも迷ってるわけですからね。
あ、そうそう。だからそこの試行錯誤みたいな、いけるかやばい、やめようみたいなところが見えないから、
ああ。
できないんだよね。だ真似できないんだよね。
そうだよね。
で、電極をぶっ刺せばいいのかな、そういう人間の迷いみたいな。
そういう細かい脳波みたいなところまで調べてやって初めて再現できる。
そうそうそう。
やってなくはないと思うんだけどさ、多分機械で測れないようなこともあるんだよね、人の感情の中には。
ああ、そうだろうね。
なんかいきなり空気がピリッときた時の感覚とかってのはさ、どう表現したらいいんだろうねっていう。
二酸化炭素濃度で測っていますみたいな。
ああ、なんでもかんでもそれで測れると思うなよっていうやつがあるじゃないですか。
まあでもそういうのを使うしかないわけでしょ。何かしらの数値に置き換えないといけないから。
そうなんだろうね。だから結婚式の二次会はビジネスカジュアルでどうぞって書かれてるのを見っけた時の感じみたいなさ。本当はどっちなんだろうな、どのレベルなんだろうみたいなあるじゃないですか。
多数決を取るしかないなーって。
アンケートにご協力ください。
そうそう。迷惑なやつだな。結局のところちょっと古いけど、うん、AI の頭の中って毎回そのクイズ100人聞きましたをやってるみたいなもんじゃん。
ああ、そういうことね。
ででででで、ああ!3 人みたいな。
ああ。それを再現しちゃまずいよねっていうね。
常にそれをやれる環境があれば、まあ、要は、100人中85人みたいな、鉄板ばかりをやれば、まあ、間違いを起こさないからいいわけだけど。
そうだね。ね、そしてそれを多分、民族ごとに切り分けて、すごいドメスティックにやらないとダメだろうね。
あ、だそうなるとあれだ。なるほどザワールドのアフリカの女性に聞きましたみたいなやつでしょ、ね。この中で結婚するなら誰みたいな。
ああ。
あったよね、昔。
そうだけどね。でもそういう質問にはお茶を濁すってのが最適な答えだって可能性があるからね。タレコミいただきました。アツシさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月19日、NHK、交番勤務中にゲーム。奈良県天理市で40代の巡査部長が交番での勤務中に私物のゲーム機をテレビに接続して遊んでいたとして本部長注意の処分を受けていたことが捜査関係者への取材で分かりました。関係者によると巡査部長は去年11月から先月にかけて私物のゲーム機任天堂スイッチを交番に持ち込み一人で勤務していた時に休憩室のテレビに接続しておよそ10回にわたって遊んでいたということです。先月1日、県警察本部が抜き打ちで交番を点検した際にゲーム機を見つけ、巡査部長に事情を聞いたところ、ゲーム機で遊んでいたことを認めたということです。
いやー、見たことあるわ。見たよね、何回も。
見たよね、とある公園の横にある交番が頭に浮かんだ人は多いと思うんですよね。
休憩室のテレビに繋いでたもんだって。
繋いでましたもん。何から何まで繋いでましたもんね。
ねー。まあでもちょっと人違うのは、あれは部長が入ってきて怒られてたけど、今回部長だからね。
そうなんだよ。あれは巡査長がやってたんで、部長が怒りに来るんですけど、ちょっと階級が上なんですよね。巡査部長がやってるところを、県警本部からやってくるっていう形で。
まあ、これはね。
巡査部長はどこだってことで、戦車でやってきたりするっていう。
あ、そうそうそうそう。そうだね。登場の仕方気になるね、これね。
これはね、実際にはつまんないんでしょうけどね。ただまあ、抜き打ち検査をしてるっていうことは、そういうことが疑われて仕方がないっていうことですから、そういう点においてもちょっと普段の言動も似てたんじゃないかっていう。
ああ、そうか、そうか。
どうもあのデスクにプラモがあるなっていう。
よく見るとサンダルだしね、とかね。
ああ、そうだよね。セッタバキの警察っているのかな、みたいな感じがありますよね。
いや、でもこれ、すごいなと思うのはさ、よりバレないのは今、携帯ゲームなのにさ、
そう。
ハードウェアをつなぎに行くんだ。
わざわざテレビに繋いでるところが2ですよね。でっかい画面でやりたいっていう。
あ、そういうことなんだ、
ね。
やっぱそこがもはやちょっと感覚がずれてることだよね。漫画だとね、ここで近所の小学生とやってますけどね。
ああ、そうだね。
しかもかけたりしてますから、
ね。かけてもいるし、あとは、隣にホンダがいたりするっていう。
そうそう。
よくも悪くもああいう昭和みたいな風景は、もう、令和の時代には再現不可能ですよね。
そうね。
多分畳敷きじゃないしねっていう。
確かに、そうだ。どうなんですかね、これ。昔、近所のさ、近所に根ざしてるって意味では、はい、子供がなんかこう、一緒に遊びに来れるような、で、ベーゴマだったら OK だけど、ゲームはダメとかさ、線引きがあるのかな、みたいな。
ああ、なるほどね。例えばパトロールしてる時に公園で遊ぶのはありかなしかみたいな。
そうそうそう。まあ、ちょっとその辺のね。まあ、だからいわゆる駐在さんとは違うってことだと。
ああ、
そうです、ね。言えば、まあ確かにそうだよね。
まあそう。まあまあまあ、確かにそうです。あんまりそのフレンドリーすぎてもいけないだろうとは思う意味もするけども、フレンドリーさゼロってのも良くないだろうとは思うよね。
それはもうガードマンだろうとね。
ああ。
地域の、いや、ある意味交番をやってる意味って、ある意味そこじゃんっていう。
ああ、そうですよね。ね、
うん。
アルソックと変わらないじゃねえかって。
あ、そうそうそうそう。電話したら来るんだろうみたいな。ちょっとあんま交番の意味なくなっちゃうからね。
3月19日、神戸新聞。警官の首絞める男を逮捕。19日の午前8時40分頃に、兵庫県の民家から出火。木造2階建て約170平方メートルを全焼し、約2時間20分後に消し止められました。怪我人はいませんでした。この火災の事情聴取のため、住人の男36歳を捜査車両に乗せて移動中、運転している警官に暴力を振るったため、署は男を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕したということです。逮捕容疑は、同日午前10時40分頃に署に向かう車内で運転中の男性巡査部長37歳の首を腕で絞めるなどして聴取を妨害した疑いです。怪我はなかったということです。署によると男は調べに対し、首を絞めたことは間違いないと容疑を認めているということです。おー、取り調べ中に何が？
凶暴ですね。
凶暴ですよね。オタク燃えちゃった。じゃあちょっと事情を聞こうか。署までご一緒願います。首を絞める。
まあ、ちょっとでもさ、まあ、いくら任意同行とはいえさ、
はい。
なんかこう、そんな運転してる人に攻撃とかできる構造なんだっけっていう、
ね。あ、なんだろう、普通のパトカーなんじゃないですか？
なんかこうないの？その、なんか、ついたてみたいなとか。
あ、ね。そう言われてみればタクシーにはあるけど、パトカーにはなかったりしますよね。
逆に危ないじゃんっていう、ね。
ああ。まあそこはそこで警察は実力行使ができるのでと。
と思っていたらってことなんだ。あ、さすがにやってこないだろうと思ったら、こうやられちゃったケースってことね。
だってね、パトカーに一般人一人、警察官一人っていう1対1みたいな構造は多分決まり的にないと思うんですよ。
ないはずなんだよね。だから今回もそうなんだろうけど、
うん、
でもほら、いやいや、これかなりの手だれだったらもう運転してる人を 0.5 秒で落とすこともできたはず。それはもう二人用がもう一緒ですよ。もう大事故ですからね。
ああ、お前はあのバキに出てきた目がおかしい暗殺の人ですかっていうね。うん。
いや、危ないですよ。危ないですよ、ね。手錠してんならさ、いいけど、そうじゃない場合は、ちょっともう、危ないから、タクシーで行きましょうっていう。
あ、そうだよね。ついたてがある方で行きましょう。
逆に。
そうです。
逆に。
なぜならあなたはガイアだからですっていうね。
そうだね。
うん。自然を活用して人を殺しに来るのでっていう。なんでしょうね。多分、ぶしつけに変な質問しちゃって、ついカッとなってみたいなことなんじゃないですか。
あー、お前の母ちゃんデベソンみたいな。
なんで燃えたのにそんなこと言うんだっていう。今それ関係ないだろうっていう、うん。何にも関係ないですよね。お前その子供同士だから通じるんであって、大人同士で言うとどういう意味か分かってるよねっていうさ。うん、なぜ俺の母の裸体を見たのかっていう。
それで怒っちゃったか
し。怒りますよ。だって不倫してるってことじゃないですか。
いや、だからまあ、ちょっとね、なんかふざけたこと言ったのかな。
燃えたけど、古かったからよかったよね、まだね、みたいなさ。う
ん、綺麗さっぱりだね、みたいな。
ああ、これでもう新しく新築だっていう。励ますつもりがっていうこともあるかもしれない。
そうか。そういえばね、警察で来週バーベキューがあるんだけどね。
今する話じゃないだろ、それはっていう。取り込みいただきました。ザ・ハトムネさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月20日、HTB 北海道ニュース。現金をゴミとして捨てる。JA 大樹町の27歳の女性職員が、2年ほどの間におよそ6700万円を着服したとして懲戒解雇されていたことが分かりました。JA 大樹町によりますと、貯金課に勤めていた27歳の女性職員は、おととし3月から先月にかけて、40件以上の顧客の定期預金を無断で解約し、合わせて6700万円ほどを着服していました。先月下旬、顧客からの問い合わせで発覚したということです。職員は JA 大樹町に対し、十数万円程度を食費や有効費に使った。他の現金はゴミステーションに捨てた。ストレスでやった。などと話しているということです。JA は19日付でこの職員を懲戒解雇としていて、今後は刑事告訴を検討することにしているということです。
本当なのかな？
あれ、北海道でゴミ捨て場から現金見つかってなかったっけっていう。
いやー。ね、結構見つかるケースがあるのは。
だって我々の番組でもやりましたよね。
やったね。
ゴミから1000万円見つかって何人も申し出があったと。
そうそうそう。
あれ札幌でしたよね。
じゃああり得るって話かな。
そうですよ。結局、私ですって言ってきた中に本当の持ち主はいなかった事件ですよ。
だって捨てたんだから。
そうそうそう。本当の理由はこうだったから。
いや、みんな嘘がうまかったですねってこと。いろいろ。なぜなくしてしまったのかをみんな、切々と、切々と語ったけれども、全部嘘であると。
全部嘘。それはまあ見抜かれていたわけですけど、なんでせっかく盗んだのに、たった十数万使って残り全部捨てたのかっていうね。
まあストレスですよ。ストレス。
そうね。6700万円分のストレス。
まあ、気持ちいいことは気持ちいいかもしれない、ね。いや、パーッと使うのとさ、パーッと捨てるのは、まあ、一緒っちゃ一緒だよね。
まあね。手元からなくなるっていう意味で言えばね。
まあ、ある意味では、純粋だよね。
だなんかさ。そうね。本質を掴んだ行動をしている。
まあ、お金に嫌気がさしたっていう意味では、こっちかもしれないね。
そうだよね。日々貯金家として働いていてっていう。
もう見るのも嫌だと。
そうですよ。何が JA だと。全然ジャパンアグリカルチャーしてないよ、私は。
ああ、そこで。
毎日毎日お金の話ばかりで。
いや、案外日本でも有数の金融機関だからね。実はさ、
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、羊さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月20日、フォーカス、台湾。台湾人男性、尻にヤシの実。台湾南部、高雄市に関する情報を配信する Facebook のファンページで、男性50歳がヤシの実を肛門に挿入した後、排尿できなくなり、病院で摘出手術を受けていた事例が紹介され話題になっています。手術を行った同氏の外科の陳主任は、刺激を求めるときには慎重にしてほしいと呼びかけています。男性は腹痛を訴えて病院を受診。検査の結果、直腸内にヤシの実があることが分かりました。尿道が塞がれて膀胱が膨らんで、約 2000cc の尿が排出できなくなっていたということです。ヤシの実の大きさは約 7.5 センチ。直径は底部で約 5.7 センチありました。医療チームは当初、肛門からの摘出を試みましたが、異物が大きくて奥に入り込んでいたため、回復手術で取り出しました。陳主任は、この男性が医療機関を受診しなかった場合、膀胱破裂や便秘、直腸破裂、腹膜炎を起こし、最悪の場合は命の危険があったとして注意を呼びかけたということです。
なあ。
そして、タレコミいただきました。ポメラニーヤンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月23日、テックインサイト、生きたうなぎが腸に。ベトナムの医療センターに20日午後6時20分頃、同地区で働く34歳の男性が、痙攣性の激しい腹痛を訴えて入院しました。男性は当時医師の質問に答えられないほどもだえ苦しんでいたということで、レントゲンと超音波検査を行った結果、消化器官内に細長い異物があることが判明。さらに、男性の腸には穴が開いていて、腹腔全体に炎症が起きる腹膜炎を起こしていました。医師は異物を摘出し、腸への損傷を軽減させるためには手術が最善の方法だと判断。早速、腹部にメスが入れられました。そうして摘出されたのは、体長約30センチの生きたうなぎで、医師はその後、直腸の壊死した部分を切除して人工肛門を形成しました。男性は術後、軽度の腹部不快感を訴えて、現在も病院の監視下に置かれているものの、患部の痛みは和らぎ、経過は良好だということです。男性は30センチもあるうなぎがどのように体内に入ったのかという質問には言葉を濁しているそうで、医師はヌルヌルしたうなぎはきっと男性の肛門から侵入したと推測しているということです。2020年6月には中国でうなぎは便秘に効くと信じた男性が体長約40センチの生きたうなぎを肛門から挿入、緊急手術を受けたことがありました。うなぎは腸を突き破っていて、もう少し遅ければ命の危険もあったということです。短い間に2連続でっていう感じの。
まあ、いやー。
はじめヤシの実って聞いたときは、そんなでかいものって思いましたけど、まあ、そこまで大きくはなかったですね。
ああ、でも、まだできてないやつだね。そういう意味ではね。
そうですね。穴開けてストローでチューチュー吸うにはちょっと小さいなっていうサイズでしたね。7.5 センチ。
まあ、そんなサイズのって逆に見たことないけど、まあ。
まあね。
なんか取ったんですかね。で、木からね。
まあ、台湾ですからそういう木があって、多分、大きくなる前に落ちちゃったやつとかあるんでしょ
う。で、それを見てちょうどいいなと思ってしまったと。
そういうことですよね。なんかゴワゴワしてるし刺激もあるんじゃないかみたいな。
いやー、これはねー。
か、転んだかですよね。うん。
まあ、そこはね、うっかりってこともゼロではないけど。
暑いから短パンだったし。
いやー、これ、まあ、うなぎの方もね、よくあるっちゃよくありますけどね。
うなぎはもうね、取り上げてるだけで多分4回目ぐらいですから、本当によくあるんですよね。
ねえ。もうだから、うなぎの、あれね、ウィキペディアのうなぎの項目には多分一項目追加されてるよね。
ああ、よく挿入されているが、決してやってはいけないっていう。うん、
だと思うよ。こんだけあるんだもん。
そのためにうなぎを買うぐらいだったら、ウィキペディアに寄付しませんかっていう。うん。 よっぽど効率的に寄付が集まるはずです。
いや、これ、やっぱだ、やっぱり人は魅了されてしまうのかね。
そうですね。入れたいのが佐賀なんでしょうね、きっとね。
うなぎ型のおもちゃとかではダメなんですかと。
ああ、やっぱランダムな刺激が欲しい。
飼いならされてるやつはダメだと。
ああ、なるほどね。だからその、下手すると、そのために最適なうなぎを作り出すとこまで行くよね。品種改良して。
いや、危ないね、これはね。
ねえ、例えば歯がないとか、うん、何か食べ物は丸飲みするタイプで、噛んだりしないうなぎとかを開発したりする可能性すらあるじゃないですか。
いやー、ねえ、あり得る。
ありえますよね。そして、入れるものには地域性があるなっていう。うん、やっぱ南国の国では、ヤシの実とか入れるんだっていう、
ね。身近なものってことで、そうなんだろうね。
多分もうちょっと南に行くと、ランブータンとか入れてるんだろうな。うん、
いや、ちょっとね、ランブータンはどうですかね。
結構トゲトゲしてますけど、それがいいのかな、みたいな。
上級者はドリアンでやるんだけど、ね。
ああ、そうね。右側なって、まあ、せいぜい2ヶ月ぐらいで取らないとまずいよねっていう感じのやつがね。うん。それ以上行くとちょっとトゲがやばいんでっていう感じの。うん、まあ、アフリカではバーバブの実とかを入れたりするんでしょうね。
調査した方がいいよね。世界中のね、国によってね。WHO とかが、何を入れてるんですかみたいな調査を。
さすが、アイルランドはジャガイモなんだな、みたいな。珍しいとこでは、カナダでは鹿の角だな、みたいなね。
ワイルドだな、と。まあ、その辺はちょっと、奥ゆかしい日本は。あ、せいぜいポッキーです、みたいな。
ああ、ポッキーもね、中で折れちゃうと相当大変だからね。うん、ポキポキ行かれちゃうと困るんでね。
まあ、そんなあなたに折れないポッキー、みたいな、ね。
ああ、どうやって食うんだ、それっていう。うん。ゆっくり溶かして食べるタイプのやつですよね。そんなことするんだったら、初めからパラソルチョコの方がいいと思うんだけどな、っていう。
うん、ここに来て急激に需要が拡大するパラソルチョコね。
いきなり売り上げが上がっている。おかしい。なんか固めでな、細長いものが売れてるな。ココアシガレットがなんでこんな売れるんだろうみたいな。
うん。いや、今までほら世界に発信してなかったけど、発信した途端ね、世界中の愛好家たちが、おお、これはこれはってなるかもしれない。
肛門インフルエンサーがちょっとインスタに上げたばっかりに。うん、今日はこれにしてみますみたいな形で、関西に行った海外から来たインフルエンサーがカールを持っていたり。
そうそうそうそう。うん、ねえ、そうなっちゃうとさ、俺も俺もってなるから。
日本はなんてクールなんだっていう。いや、そういう風に受け取ってほしくないなっていうね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月21日、神戸新聞。留置施設の側に賠償命令。お兵庫県の川西市の留置施設に拘留された際に、自分の下着を同署員が誤って別の人物に貸し出したなどとして、川西市の男性が兵庫県に約150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日神戸地裁でありました。裁判長は、他人に使用されたもので、選択したとしても下着の効用を喪失させたと言えるとして、県に下着代638円の支払いを命じました。判決によると男性は2020年の6月に留置施設で下着1枚を選択に出したところ、貸し出し用の下着を入れるカゴに紛れ込んで、同署員が誤って他の人物に使用させたということです。署員らは下着を発見しましたが、発覚を防ごうと上司に虚偽報告をして、男性にも事実と異なる説明がされていたということです。裁判長は、署員らの行動を、下着を適切に管理すべき職務上の注意義務を怠ったと認定したということです。
いやー、これはすごいね。
なるほどね。つまり、パパの下着を一緒に洗うと裁判で負けるってことですよね。うん。つまり、そういうことですよね、この判決っていうのは。
洗ってもダメなんだからね。
洗ってもダメです。下着としての効用を喪失させた。
おー、なんか、この犯人が下着泥棒じゃないことを祈りたいけどね。
もともと本人のものだったかどうかっていうことね。
うん、なんてこったーと。苦労して入手したのに。
ああ。せっかく履いたのにっていうね。
そう。
うん。まあ、洗ってないとは思うけどね、その場合はね。
そうね。まあでもこういうものってほら、最後に誰が履いたかが問題なんだと。
そういうことですよ。ね、裁判長が言ってることはそういうこと。
裁判長が大丈夫なのかっていう気も若干しますけど、
まあ、つまり気分の問題ですよってことですからね。
そうだよね、うん。
そういう気分が、まあ、人権上大事だってことですよ。
ねえ、だからやっぱり私も今日は勝負下着で来てますからっていうことを裁判長が最後に言うとか。
そうです。何者にも染まらないという意味のこの黒い服の下にはっていうね。うん、まあもちろん決意を示すために下着も黒いんですけどね、みたいな。
うん、まあ、もしくは、もう私は履かない主義だからよくわからんが、と。
ああ、お前説得力ないなって話になりかねないよね、それね。
下着ってそういうもんなんでしょ、結局、みたいな。そういうちょっと、こう。
まあでもその場合はね、ちゃんと他人の心がわかるっていう意味で裁判長やっててもいいなとは思うね。
そうそうそう。俺にはわからんけど、まあ君はこだわりがあるんだね、と。ああ。わかりました、と。
一般的にはそういうふうに思われるものですよねっていう判決が下ったってことですよ。
で、最後に、まあどうせだったら君もノーパン派に転向しないか、と。
そうすればこんな問題は起きないんだぞ、と。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月21日、神戸新聞。少年パチンコ客の財布を盗む、うん、兵庫県警赤尾署は21日、窃盗の疑いで解体校の少年17歳と高校2年生の少年17歳を逮捕しました。逮捕容疑は20日午後7時20分頃にパチンコ店で男性客の財布現金約200円が入っていたものを盗んだ疑いです。2人は容疑を認めています。署によると、高校2年の少年が男性に話しかけて気をそらしている際に、解体校の少年がパチンコ台に置かれた財布を盗んだということです。
200円。
あー、もう切羽詰まったところでパチンコ来てるんだ、おじいさんっていう感じのね。
まあ、オールインだよね。
そうだね。もう今日ここで勝たなかったらどうしようもないっていう、背水の陣のおじいさんから盗んだっていう罪の重さね。
そうだよね。決意の表れだからさ、それ。
そうですよ。200円ってあのプリペイド買うとこに入るんだろうかみたいなことはあるけども。
うん、だからもうすでに全財産突っ込んだ後の財布なのかもしれない、
ね。ああ、そうか、うん。もうお札の方はあらかた全部突っ込んでしまったので残りが200円しかない。
そんな決心のおじいさんに話しかけちゃダメだよって。気が散るじゃないかと。
確変を待ってるんだからと。
真剣勝負なんだこっちは。
まあね、あのおじいさんがきちんとした方で、今日のお遊びに使う金額はここまでしか財布に入れないっていうタイプの人だったらば、まあまあいいんですけどね。
でもさ、多分こうその取る方もそれなりにこの人が出てるし、うん、なんかお金ありそうに見えたのかもしれないから。
ああ、なるほどね。
実はかなり突っ込んでかなり勝ってるのかもしれない、
ね、なるほどね。
景気良さそう。
脇にあの玉入りの箱がもうガンガン積まれていると。
ああ、そうそうそうそう、うん、
だったら盗むのは交換した後だよね。
だからね、見誤ったね、そこ。まだだったんだよね。
そうだよね。うん、たくさん出てるんだから、財布に金があるんだろうっていう理屈にはならないもんね。
こまめに換金するタイプではなかったってこと。
ああ、そうだね。一日の終わりにまとめて。
もうこの台は出るから譲れねえと。他に取られないようにってもうずっと座ってる。だとすると、玉を奪う方だよね。
ああ、そうね、うん。そしらぬ顔で交換してしまうっていう。
おじいさん重たいでしょう、監禁してきてあげますよ。詐欺の方がよかった。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月21日北海道放送。コンビニで万引き男を逮捕、うん、20日の午後、札幌市中央区のコンビニエンスストアで唐揚げなどを盗んだとして35歳の男が逮捕されました。男は20日の午後4時頃に札幌市のコンビニでビール、おにぎり、唐揚げくんの名称で人気の唐揚げ、計約585円を盗んだ疑いが持たれています。警察によると、手口は明らかにされていませんが、男の不審な様子に店員が気づいて、そのままレジを通さずに店外に出たところを捕まえて、万引き犯を確保していると通報しました。男は所持金が100円に満たず、取り調べに対しては、万引きしたことに間違いないなどと話して容疑を認めているということです。
あれだね、唐揚げくん今取れる、お客が取るパターンあるもんね。
ああ、なるほど、そっちだ。
前が空いて、自分でね、なんか、折り曲げたりしなきゃいけないんだよね。
ああ。
なんか面倒なシステムだなって思ったことあるもん。
ああ、そういうことね。あの、店員の手間を減らすためにやったことが逆効果になってしまった。
なんとなく確かにあれは、出来心が生まれやすいよ。自分で開けていいんだから。
腹減ってるところに食べ物がああやって無防備に置いてあったら食うだろうと。
そう。 さすがにほら、肉まんはレジ側開けないとダメじゃん。レジの中入んなきゃいけないけど。
そうですよ。だって唐揚げくん以外、他のコンビニは全部レジ側で取るでしょ？
いや、基本そうよ。でもローソンはなんか最近妙にね、ホット商品をお客に取らせる店舗があるんですよ。
じゃあこういう事件が増えて、多分そのうちダメになるよね。
うん、かもしれない。うん、いや、なんかこっちとしてもなんか買いづらいんだよね、逆に。これ取っていいのかなみたいな。
ああ、確かにね、今までの習慣と全く反対だもんね。
おお、そうそうそう。だから、なんですか、無人コンビニがあんま流行んないのと一緒で、ちょっとなんかこう、買い控えちゃうんだよね、逆に。
ああ、ちょっと気が引ける。
そう。まあ、もしかしたら、だからそういう弱みに逆にこの人はつけ込んで。チャンス、チャンス。
そうか。私、近所にローソンないもんで、あんまりわかんなかったんですけど、そうなってたんですね、最近。
まあ、本当はこれパッと取るんじゃなくて、はい、箱をなんか自分で閉めるときに1個だけ食べるとかさ。あ、それどのやるか。無線飲食はできるかもしれない。
そうね。うん、無線飲食も万引きも、まあ、罪としては同じだけどねっていう。
まあ、バレないかもしれない。
そうね。
あの、たまに、唐揚げくん、一個増量キャンペーンの時あるから、その時は取ってもさ、これ誰も気づかないかもしれない。
そうだ、ただなんだな、これっていう。
あ、そういうこと。
一、うん、個増えた分、ゼロ円ですよねっていう。
そうそういうこと。
ねえ。いや、そうじゃないですよ。全部買うと、おまけがついてくるんですよっていうね。うん。でもそうか。確かにその店員のさ、手間を考えると、例えばさ、レジ打ったりなんだりしてる間にホットスナック取りに行ったりすると、後ろが混むじゃないですか。
そうそうそう、それある。
だからこういうことを考えてやってみたはいいけども、逆にこういう犯罪も起きてしまう。いたしかいしだと。
まあまあ、そうね。取っちゃう人もいるだろうしね。だから、あのコーヒーもと、まさに一緒だよね。お客にやらせると、不正はあるかもしんないよと。
そういうことですよね。うん、だから、あの、ホットスナックも自動販売機にしちゃえばいいじゃん。
ああ、そっかそっか。
うん。駅にさ、軽食の自動販売機あったりするじゃない？
あるね。
うん。
そうか。いや、ね。ちょっとだからこれ、コンビニの携帯って、ある意味完成されてたのをなんか崩しに行って、最近変になってる気もするけどね。
ああ、そうだよね、
うん。
コーヒー入れてみたり、ホットスナックがこっち向きになったりっていうのはそういうことですよね。
そう、試行錯誤やっぱしてるんだけど、
うん、
全部がうまくいくわけじゃないからもね、戻るやつもあるでしょうしね。
ありますよね。いつの間にかドーナツ売ってないもんね。
結構な肝入りだったんでしょ、あれは。
3月21日、UX 新潟テレビ21。リサイクルショップで万引き、女を逮捕。警察によると、女41歳は18日の午後9時頃に、リサイクル店で展示してあった合計14万3000円相当のエレキギターとエレキベースの値札を外して万引きしました。女は当時、万引きをした楽器を自分のものを持ってきたかのように装って買取に出そうとしていたということですが、店の都合でその日は買取ができなかったため、一旦自宅に持ち帰り、翌日再び来店して買取に出して代金を受け取ったということです。買い取った後に不審に思った店員が確認したところ、商品だったことが判明し、警察に通報しました。女は間違いありませんと容疑を認めていて、警察は余罪などを調べているということです。ああ、すごいもん持ってったね。
いや、あのさ、そんなに店員はバカじゃないよね。さすがに自分でなんかを買い取り業務とかして値段つけたやつは覚えてたりするでしょと。
ああ、まあこのリサイクルショップがどういうタイプの店なのかわかりませんけど、規模が大きかったりすると、そのシフトによっては見たことないギターだってあるでしょ。
だからシフトが一緒だった可能性あるよね。
一緒だったか、まあそうね、個人経営の店だったりすると、これは俺が目利きをしたやつだってことになりがちですよね。
その、なんでそのさ、特徴的なやつに手出したかだよね。
だから、逆に言うと、ギターとベースが特徴的にならない店なんじゃないですか？
いっぱいあんだ。
いっぱいある。あ
そういうこと。
なんかハードオフとか行くと普通にギターとかベースとかいっぱいあったりするイメージですけどね。
だからまあ、そんだけありゃいいでしょうと思うけど、でも逆にああいうものって、ね、ブランドだったり、なんか年式だったりとかを見てるからこそさ、
はい、
あれ昨日これ同じやつ入荷したよなと思ったら、あれねーってなるもんね。
ああ。
売れたの？みたいな。
だとするとさ、ちゃんと何回も通ってて、全然動いてないギターとかを目星をつけてるんじゃないですか？
ああ、これは売れないだろう
そう。だって14万3000円ですから、そんなにポンポン売れないでしょ。
いや、でも逆、でもそうだとするとさ、ねえ、うん、なんか目立つような気がするけどね、ギターとかって。
ねえ。だから本当にギター好きな人はさ、楽器の中古販売店に行くんですよね。
おお、そうだよね。
だ街の人はそんなにギターに関心がないですよ。
売ってる人は詳しいけど、この顔、なんだろう、やろうとしたこの人はあんま詳しくないだとバレちゃうよね。
そういうこともあるよね。
何がいいかわかんない。うん。いやー、これはちょっと残念だったな、なんか。どうしてもバンドが始めたくてだと思ったんだけどな、最初。どうしても。
そうね、
うん。どうしてもやりたいんだ。
ここでずっとギターを指くわえで見てたら、後ろから買ってくれるおじいさんとかが現れないかっていうね。
そうそうそう。
うん、そういうこう、サッチモ伝説みたいなことがあったらよかったんですけど。
これで売れて、ちゃんと返すよと。100倍にして返すぜと。
ああ。盗品を売った金でねと。
メジャー契約をしてね。
そんなにトントン拍子にうまくいくはずがないからね。
いや、もう、奇跡的なリフが俺の頭の中には降ってきてるんだと。あとはギターだって。
そう、ま、リフが思いついても指がついてこないと思うんだけどね、その場合。うん。初心者じゃん、お前ってことですから。
うん、いやー、気になるな。あー、なんでそれ手出したの？いや、普通にゲーム機とかじゃダメだったのっていう。
ああ、そうだ、やっぱりね、あらりが高いものが欲しかったんでしょうね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。3月22日、宮城県、午後5時10分頃、男性が通行中の児童クラブの男性職員と子供の後をつけてきて、男性に子供に葉っぱをあげたかったなどと声をかけて腕を触ってきたということです。
ああ、どういう葉っぱかなんだ問題ですけど。
まあね、珍しい葉っぱでも見つけたんですかね。
純粋なね、葉っぱだったらいいんだけどね、本当のね。
他の人は野菜とか言ってないかっていう話ですよね。うん。隠語があるタイプの葉っぱじゃないといいねってことですよね。
原型を留めていないタイプの葉っぱだと良くないよね。
ああ、随分乾燥してポロポロしてますねっていうことになってなければいいね。うん。もしくは、これはもはや樹脂なのではないですか？
樹脂ね。うん。固めてますよねと。
それはもう元葉っぱですよと。
そういうのじゃなくってね。四つ葉のクローバーとかであって欲しいけどね。
ああ、そうね。ただまあそうだったとしても、そういうのは自分で見つける喜びがあるからね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。
なんか、珍しいでしょう。の後に、純度とかって言ってほしくないよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月22日、福岡県、午前8時頃、路上で年配男性が登校途中の生徒に、Can you speak English? と声をかけて、卑猥な英単語を言ってきた、ということです。Can you speak English の系列なんですけども、卑猥だっていうパターン。
まあ、英語のね、でも訓練としては実践編としては、必要かもしれない、
ね。まあまあ、よくね、外国語をマスターしたかったら、外国の方とお付き合いをしろみたいな話があったりしますけども、
うん、
即エロってことはないですから。うん、長い過程があるんですよ。
まずはエロを覚えれば、日常会話はむしろこう逆引きで分かってくるけど、まずはエロからだよと。
いざとなった時使えないだろうと。
そうそうそうそう。
うん。もうね、だそれも、だからさっきの話じゃないけど、ホットドッグプレス思考ですよね。
ああ、そうだね。
英語では行くんじゃなくて来るんですよみたいなさ。なんだよ、卑猥な英単語はっていう。なんですかね。ビーバーとかですかね。でも、女性側が気づいたってことは、それなりに分かりやすい単語ですよね。
まあ、正直なところ、体の一部とかを言いまくってたんじゃないかと、
ね。ああ、そう、辞書引けば載ってるタイプのやつですよね、きっとね。
うん、難しいわけではなく
て。ないですよ、絶対。うん。大概辞書で言うと、P の欄にあるなっていう感じのね。うん。プーかペーかの違いでしかないぐらいのものを言ったに違いないっていう。3月21日、埼玉県、午後7時30分頃、路上で自転車に乗って生徒らに向かってお物を投げてきたということです。
危ねえな、
これ。危ないですよね。ペーパーボーイみたいな男ですけども、ちょっと違うものを投げてくるっていう。うん、自転車に乗って新聞を配るのではなくって、うんこを投げてくるタイプの。
でも、ブラックサンダーも、なんかね、
あ
れですよね。増物投げてきたりするんだよね。
増物をね。
うん。うん、まあ、ちょっと、そういう意味でもちょっと何ですか、妖怪とか妖精のね、範疇の人ですよね、これね。
か、ゴリラですよね。うん。気が立ってるゴリラの正面に立たないでくださいっていうやつですよね。
そうか。縄張りに入ってしまったんだ。
そういうことですよ。 この辺に生息してたんでしょうね。
あれかな？もしかしたら近くにあれかも、赤ちゃんゴリラがいるのかもしれない。それは気が立ってるよ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月24日、神奈川県、午前10時頃。40代から60代ぐらいの外国人風の男が木に大声をかけているのが目撃されたということです。
おー、
樹木と喋れる男が。
まあ、インバウンドですか。いろんな人がインバウンドしてくるんだよ、多分ね。
ああ、ちょっと予想外な人も来るってことですよね。
山は生きているみたいなね。あの人もね、もうちょっと今確か亡くなっちゃったと思いますけど、まあ、元祖インバウンドですから、
ね。まあ、そうですよね。ワンパクでもいいからたくましく育ってほしいですもんね。
おそらく木には話しかけていたと思います。
いたでしょうね、きっとね。まあ、わかんないですよね。例えば、告白する練習を木に向かってしている人だったかもしれないし。
ああ、そうかそうか。
あとは、これがクールなんだよってことで、五寸釘を打っていたっていう可能性もなくはないじゃないですか。ジャパニーズスタイルだと。
クールジャパンってこと
ですね。そういうことですよ。ミッドサマーみたいな血が出るタイプのやつは怖くないんですよねっていう。
そうか。
やっぱジャパニーズホラーが怖いよねと。
日本のホラーの方が十分ね、だいぶ怖いよっていうファンも多いから。
そうですよ。
まあありますよね。
そこから、そういう日本の風土に興味を持って調べていくと、なるほどと。
うん、
このストローでできたドールをネイルで打ち付けるんだなと。
その時にね、なんか呪いの言葉を言わなきゃいけないから、
あ、
ブツブツ言ってることになっちゃったけどもと。
そうですね。うん。裏飯屋だと。
確かにね、まあ。あと、まあ、木に対しての扱いは、それはバンコク違うでしょうからね。
ああ、
よくなんかアメリカとか、あと西洋だと、なんか良くないことがあったらなんか木に触れとかあるぐらいだから。
ああ、なるほどね。
それに近いもので、こう、なんか木にこう話しかけるのが普通の文化があるかもしれないね。
ああ、そうかそうか。そういう人が来てもいいように、我々の方が学習する必要があるかもしれない。めんどくさいな、それっていう。
木の精霊に聞く習慣がね、あるかもしれないしね。
そうだよね。なんかノルウェーの人とかそういうのありそうだもんね。
ありえんじゃない？森林国家出身の人は多分何かあると思う。
あるかもしんないけどさ。まあ、合に行っては合に従ってくださいよっていうね。
あとは普通にね、木を相手にカンフーの練習してるだけかもしんないけどね。
アチョーだと。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
木にね、話しかける外国人風の人がいたってことで、
あ、
なんか計らずとも、久しぶりの CW ニコルが登場してしまったんです。
そう、それ、思い出しましたよ。CW ニコルは、ハムの CM じゃないですか。
そうそうそう。
あれは、日本ハム？
あ。
かなんかなんですよね。で、さっき私、ボケ返すときに、ワンパクでもいいって言ったじゃないですか。
はいはい。
あれは丸大食品なんですよ。ちょっと記憶の混乱がありましたね。
まあ、なんとなくで全員が覚えてるから、多分指摘する人はあまりいないと思います。
そう、なんとなくこう、まるっと肉をなんかしたやつだなっていう。
山は生きてるだか、森は生きてるだか、もう、ハムの CM かどうかももう怪しいからね。
なんか森でソーセージ焼いてたような気がするな、みたいなさ。
確かに。
曖昧ですよね。
CW ニコルと GT ホーキンスは関係あんのかなとか一瞬思ってた。それぐらい曖昧に今なって
る。曖昧ですよね。なんとなくヒゲが生えてたなっていう感じですけど。
そもそも何の人だったのかすらもよくわかんない。
そうだよね。うん。何をしてたからあの場所にいるのか。確かまあ、自然保護とかやってる人ですよね。
だったとは思うんですけど、
ね。思うんですけど。そういうバックグラウンド全くわからずにあの CM に出てたなっていう記憶しかない。
うん。で、なんで我々そんなに覚えてんのかもちょっとわかんないけど。
ああ、それはいっぱい CM をやってたからだなっていう。
そう。
うん。あれですよ、確かに奥さんが日本人なんですよね。
まあ、それはそうでしょ、多分ね。うん。
それぐらいしか知らないです。詳しくはウィキペディアを見るしかないです。
ちょっとね、途中から、何ですかね、スティーブン・セガールとね、混ざってきたりもしてるんだよね。
ああ。
多分、娘さんがなんかテレビに出てた気がするな。シーブン・コルの娘さんもなんか出てたような気もするし、しないし、みたいな。まあ、かなりあやふやですけど。
そうだね。藤谷あや子つながりみたいなところがあるのかもしれないっていう。
いや、なのでね、まあ、久しぶりに出ましたけれども、
はい、
うん、あ、でもそれでいくと、最初は、あ、そうか、そういうね、なんでしょうか、外国人風の、まあ、不審者というか、ここで取り上げられる人も、はい、増えてきてるよ、年々ね。
あ、はいはい。
どんどん増えてくると、うん、ちょっと、なんですか、今まで、やっぱこの、ここで紹介される人も、なんか、まあまあ、こう、あ、それも前あったな、みたいな、ちょっと閉塞感が出てきたところで、はい、こう新しい風が吹くかもしれないよね。
お、なるほど。
インバウンドの風が、
ね。ああ。
いやー、それはやったことないな、みたいな。不審な人が出てくる。
そうだよね。だから我々に全く想像のつかない風習がある国も当然あるわけでね。
そうなんですよ。
良、うん、かれと思って気候になっちゃうことだってあるわけですよ。
ああ、そうかそうか。うん、向こうでは普通なのにね、と。
そうそう。でもほら、よくあるのはさ、食べ歩きでポイポイ物捨てる人が増えちゃうみたいなさ、そういうことも言われますけどね。
ああ、それ文化がね。
そうそう。
違うかもしれないもんね。
中国だったりするとさ、エビの殻とかは床に捨てるのが当たり前みたいなところがあるわけじゃないですか。
ああ。
そういうの真似されちゃうと困るよね。
難しいよね。その、教育を一緒にしないといけないもんね。
そう、日本ではやっていいことやっていけないことみたいなものをちゃんと空港出る前に知っててほしいわけですよ。
なんかでもほら、逆に厳しすぎて有名だったのはシンガポールじゃないですか。なんか、
ああ、そうですね。
ガムとかさ、うん、持って入っちゃダメとかさ、落書きしたらムチ打ちみたいなさ。
そうですよ。結構な刑罰が待ってますよ、ポイ捨てにも。
やっぱそれぐらい言わないとやるよってことだね、多分ね。
ああ、でも知らないからやっちゃうわけでね。
だからもっと、だからもう成田空港とかではさ、
あ、
ずーっとアナウンスしてるんですよ。ポイ捨てしたら、座禅。
ああ。
5時間座禅だから、
ね、長いっていうね。ちょっとした体験じゃ済まないぞってことで。
刑罰感がすごいと。
そうそうそう。クールジャパンだって言えるようなレベルの生優しさじゃないぞっていうね。
そうそうそうそう。
普通に禅宗の寺に行くからなっていう。
いや、でもそう、やっぱりやっぱりあれですよね、そのね。暗黙はもうダメ、通じないから、やっぱルール化、明文化しないと、治んないよね、
う
ん、こう。
その代わりにちゃんと日本式で罰を与えてあげるからと。
ああ、なんですか、まあ、あれね、その確かにそのなんか、罰とかいいかもしれないね。ああ、日本的な。
そうそうそう。罪の重さに合わせて、罰があったり、座禅があったり、軽いものだったらば、バケツを持って廊下に立ってるとか。
あとは、あれどう？生ハゲが追いかけてくるとか。繁華街で。
ああ。そうね。しかも、生ハゲの中は、元オリンピックマラソン選手だと、うん。どこまでもついてきますよっていう。
怖いでしょ。
そう。ちゃんと罰になるように、笑って済ませられるレベルでは済まさないっていう。
ポイ捨てしたら、もう、生ハゲが襲ってくる、
まあ。ちゃんと包丁を持ってます。なぜならば、ハグからだ、お前をっていうね。
そうだよね、あれはね。まあでも、あのスタイルは、多分どこの文化圏においても怖いはずだから。
そうだね。
あれは分かりやすいと思う。
そうね。
怒ってるなっていうのが。
ちゃんと、荒ぶる神様が的確に表現できてるなっていう感じがするもんね。
そうそうそうそう。
うん。
ああいうの必要かもね。
だからまずはおまわりさんが生ハゲの格好をするべきでしょうね。
あ、確かに怖くないんだよ、日本の警官が。
そうだね。ちょっと警備員っぽさがある。
ああ、いい、生ハゲポリス。
生ハゲ。
なんかDJ ポリスと生ハゲポリスがタッグを組んで渋谷をこう練り歩くみたいな。
これがクールジャパンだっていう。
クールジャパンだろ。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト、
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。